どんな名前、いくつぐらい名前がありますけれども、それは津波が UFO で来てます。もうちょっとマイクいいですかね、ボリューム、
ボリューム、
そうなんですか。
そうですね、いつも声が
出てなんか声が後ろに聞こえてくるから。ここに書きましてね、クワン・イン・ユーモという名前がある。それは宇宙名でしてね、宇宙名でして、宇宙ではクワンさんと言われてまして、でクワン・インってどういう意味だか皆さんご存知ですか。
前に言いました
ね、ない方がいいな、これな、よく聞こえるわ。
あのクワン・インって意味わかんないから言わせん、言わせん、
これはね、観音って意味なんです。
クワン・インって
観音
ですよ、覚えてる。
うちの方じゃないですよ、
うちの
なんですからね。クアンクっていうのは反応様っていう意味でしてね、
でインっていうのは我、
自分自身の我っていう意味ですね。
自分の中にある
魂
と会話ができる方の反応感。
もう一度言いますよ、皆さんの中で自分自身の中にある 会話できる方を観音って言うんです
。それは後ろで
言ってます。その中の内なる自分と会話できることを、それを観音って言います。で、宇宙ではなぜか私はクワンさんと言われてるんですね。で、この意味を教えてくださいって言ったら、こういうふうに教えてもらいます。中国人と勘違いしてましてね、あれですけど、
その意味ですね、
その名前の言われもいろいろあるんですけれども、そういう、
神道の密教
ね、それを修行したですね、あの教えの、
ちょうど私の47代目
の縁の行者さんから、私の47代目になってるんですね、その霊的なつながりがね。
それで、この津波の下は、
その縁のお寺さんからもらったんです。
UFO っていうのは
中国のセミヤの方で、私が過去世で中国でセミヤ
って言うんです。
セミヤっていうのはですね、
犬とかとはまた違うん
です。ですから過去世の名前と道語ですね、
道語が違うので、
ヤゴは UFO って言われてますけど、ウッド
レイは
クワクミって言われてますけど、
UFO
っていうのは、これこのままですとね、順番になっちゃいますからね、ただのね、未確認飛行物体になっちゃいますから、
私の場合は中に点が入っているということになります
。それで、今日ね、私が実は皆さんのこう、エネルギーを見てるんですけどね、過去世で渡した方もおります。で、実は今日来れなかった方もね、
急にドタキャンで来れなかった方
もいると思うんですけれども、今日は、実は、ありがたやりさんの資料見てる方に、皆さんちょっと
見てますね。
見てますよね。
あと、ホテルコの名前って言ったことあるか、読んだことある方。
その中で登場する渡辺さんって方が書いたんですけど、その中で登場する N 氏っていうのは、私のことです。私の仕事って肩書きがですね、25くらいあるんです。
表になってるのは4つくらいです
けど、それで風水と言いましても、
個人の風水で、国の風水です。国の風水ですね。詳しい内容はあんまり言えないんですけれども、対策であったり、
それから治水であったり、それから、
今度新しく
国を移転しますよね、戦闘計画とか、
もし戦闘が決まったら、
どのように町を作ったら、そういう大きいグランドデザインというんですか、大きい仕事をやってます。
個人的なことは、
ほとんどやっておりません。たまにあと祈祷なんかしたりしてますけれども、
でもそれは仕事
としてやるのがあります。温泉ですね、日本全国の温泉に1260カ所くらい
入
ったとラジオにも出てました。で、いろんなことやってるんですけど、
今日はですね、
ここにありっていうタイトルで、これは実は
白虎の
御神仙がですね、ここに来るにあたりまして、私が何を喋ろうかなと言ってたんですけど、初め宇宙の話をね、2時間
1時喋ろうかなと思ったんです。
お話しします。
今日のタイトルは命の響きここにあり
ということで実際にお話しします。
それでまずリクエストでホトンベルトということでお話ありましたけれども、おかげさまでホトンベルトの方が1万部以上売れましてですね、
それで、
船井幸雄さんなんかも、それから会社の経営者の方も
大変興味を持ってます。
それが何でかというとですね、世の中が大変天変地異が多くなりました。
今日本海でクラゲが出てますよね。
出てますよね。
こんなびっくりよね。で、あれは海底の実は
海流の
海流種ですね。海の中にもこういうふうに海流って流れてるんですね。
流れてる
みたいですね。
でここに岩があって、ここにへばりついてたものなんですよ。本来のクラゲが。
で、なぜこれが、
まあ、海底にいるものですよ。海の底にいるものが上がってきたかというと、
この海流の流れ、
海流の流れが一つ変わったんですね。
あともう二つ目はですね、
実は地球の内部から今までいない周波数が
出てきて
ですから、いられないっていうかね、ここに地底に
攻められていていられなくなって、
海の上にポカポカ浮いてるんです。
これは
クラゲだけじゃない。
クジラもいるかもし
れない。ところが、
クジラっていうのは海の中泳いでるじゃないですか。
この辺で泳いでるじゃないですか。今回クラゲがね、浮いてきたっていうのは、これは実は大変な問題なんです。で、私の知り合いで、まあちょっと大学名はちょっと言えませんけども、こうね言わないけどね、
なんだか大学ね。
入るんだったら東北大学か東京大学か
東海大学
それしかないですけどね。
まあそういうところで海洋生物学の研究する博士が日本でいるんですけども、
クラゲが出て
きてびっくりしてました。なぜかってですね、
900年前。ところが
その先生が、まあ、クラゲの博士って言われてるんですけどね、調べたら
昔は50センチくらいだったんです。
クラゲがね、海底から浮いてきたの。じゃあその時何やったかというと、
すごいわけなんですけどね。
でも今回のクラゲは50センチじゃないんです。
わかりますか？1メーターで
100キロ以上あるんです。で、実は1メーター、海の中で1メーターですが、丘に上げると伸びますからね。
2メーターからすごい大きいんです。
簡単に言うと、私くらいの大きさは私より大きいんですよ。
私体重100キロないですからね。
それが
1個や2個。実はね、テレビで放映されてるのは140個くらいですけど、
これ、
あるそうです。ね。
で、どういうことかっていうと、もう海の底の
微生物のものは全部住めないってことです。それだけ海の中で変化がある。
それから皆さんの中で深層水の
飲み方いますか？
海の深層水って知ってますか？
深層水の味が変わってきてるんです。
水分が変わってきてるんです。
深層水が深層水でなくなってきてるんです。
今までに
入ってきたんですね。それも、まあ、深層水の富山で作ってたりとかね、今までの深層水の成分にないものが出てきたんです。
で、どういうものかというとですね、
簡単に言いますと、すごい古い、
地底の、
こんなものが入ってるのかなと思うような成分が入って
ます。それは決して
悪いもんじゃない
んですけれども、
常識では考えられないようなものが、
例えばですね、
もっと皆さんに分かりやすく言いますと、富山の沖の
深層水取ってます。
深層水の中にアフリカとか
それからインド、
沖の海の下にしかない、そういう微生物
がエネルギーが入ってるんです。富山に、ね。で、どういうことかというと、
アフリカとか、それからインド
あるものはわざわざ富山まで来てるってことです。ね。
ところが、それがあの地方にしか絶対
生息しない微生物があるそうです。
それがその海底の海流の流れで来てるっていうことは、
簡単に言いますとね、地球の生態系が狂ってるってことです。
で、これが将来どういうことが起きるかと言いますと、実は今皆さんイタリア外国で
火山の噴火なんかもありまして、つい最近ですと、3日くらい前ですか、グアム島で83メーターの台風来たって知ってますか。テレビ見た方知ってないけど、ね、風速83メーターですよね。知ってますか。皆さん聞いたことありますか。風速83メーターの台風ですよ。ハワイで、あ、ハワイじゃなくて、グアム島で、今のところ、だいたい1万人弱被害が出てる。風速83メーターって言ったら、有賀村もちょっと手長くしますね。実際これが起きたんですね。で、実は皆さん、台風はなぜ起きるかっていうのはね、いろいろ原因があるんですけども、海のところのこの海流の動きっていうのは、海流と海の海流と言われてますけども、これは実はね、マグマと対流してるんです。覚えてください。海流、海の中でこうあるでしょ。これは海底のマグマと火と水、これ火でしょ、マグマは。海流は水です。これは対応してるんです。で、このマグマの動きが活発になってくると、気象上ではどういう条件が起きるかというと、台風ができやすいわけです。ね。まあ、女性の方は今日いっぱいおりますけど、まあ、生理現象と同じです。台風というのは地球の生理現象と同じです。しかしその原因は、大気にあるんじゃなくて、海流、海の外、下にあります海流のマグマの流れと対応して、あの海の底にこう渦ができた状態が実は空間にもね、空気中にできて台風になるんですね。で、今回風速83メートルの台風ができたということは、それだけ強い台風、しいては海の中の海流の動きがすごい活発であるということです。この中で船乗りさんいますか？私だけですか？たまに魚を取ってますけどね。黒潮と親潮が流れが変わってるんですよ。太平洋沖でね、黒潮、親潮ぶつかってね、魚の添える位置がだんだん変わってきてるんです。今、イワシもサンマも取れなくなってきます。で、一番問題は、私、鮭が大好きでね、激シャラのね、今時期ですけれども、鮭もだんだん取れなくなってきて、何が原因か、海の海流、潮の流れが変わってきてるんです。ね。で、実は、この話をなぜこういうことを言いますかって言いますとね、フォトンベルトの謎っていうのは、フォトンエネルギーって、この中でフォトンっていう言葉はわからない方、ちょっと。はい。フォトンっていうのは、光子と言います。光の、ね。これ、精子じゃないですよ。ね。光子ね。で、光の、まあ、フォトンって光のね、帯なんですけどね。これが地球、太陽系、銀がありまして、こういう風に黄金の、こう、光の渦が、実はかかってきてるんです。で、これはあの与太話じゃないですよ。ジョークで言ってんじゃなくて、現実科学者レベルが測定されてます。で、現実そういう光の帯が銀河系に入ってきております。フォトンの影響も地球が帯びてます。じゃあフォトンは何かと、まあ光子体でできた光の帯なんですね。実は問題が2つあります。この前講演会ね、実は東京でやりましたけれども、まあ、エハンさんという外人の方とやりまして、彼も20年前からそういう研究してたんですけれども、実は宇宙からの影響でフォトン、地球が変わると言われてますけれども、私の研究しているところでは宇宙もそうだけれども、地球そのものの内部からですね、地球そのものを変えようとしている影響が出てるということです。で、この件は後で、来年の3月に本に出ますから、ありがとう村にも、ね、ご紹介贈呈しますから、その中で欲しい方は見ていただいて、ね、本で出しますので。で、どういうことかというと、宇宙から来ている問題だけじゃないんです。地球の内部でも大変な、状態が起きているということです。はっきり言いますと、この状態ですと、来年からですね、夏にかけて海底火山の噴火がものすごく起きます。で、本当はですね、今年本当は富士山噴火する予定だったんですよ。ところがありがたいおじさんも一生懸命お祈りしてくれてますね。それから9月の11日のテロの事件あったじゃないですか。それでみんなの集合意識が全部アメリカに飛んじゃったんです。ね。意識がアメリカにビルのね、爆発で。で、なぜか、日本の経験は悪くて、前地震とか天災っていうものは皆さんの集合意識の共鳴して起こるんです。神様、仏様が地震を起こしている、まあ、そういうのもあるかもしれません。それ以上人間の集合意識のマイナスがですね、天変地異を実は起こすんです。去年の状態でこれが、まあ、ここだけの話ですけども、事故がなかったら多分富士山とかですね、東京に大きな地震が来て、いや東海地震かもしれませんね、来てました。しかしこの事件で人間の意識がアメリカに行きました。それで一旦意識的にですね、そのマイナスエネルギーがそちらに向けられたんですね。ところが今度は
アメリカが本格的に今度外国で戦争を行います。これ藤原アナウンサーの話じゃないですけど、そうなった場合何が起こるかというと、核兵器を使う可能性もありますよね。それからイラン、イラクだけじゃなくて、今度はすぐお隣の北朝鮮の問題もあります。難民が出てくる問題もありますけど、これ以上もしこじれちゃったら、実際核持ってますからね、飛んでくる可能性もあるわけですよ。でも実際飛んでこなくても、これだけ景気も悪い、来年ももっと悪くなりますからね。景気が悪いし、世の中も不安だし、戦争も起きそうだというと、地球自体が生命体ですからもう嫌がってるんです。そうすると身震いを起こす可能性があるんです。それが俗に言われているポールシフトと言われている極緯度であったり、それから地球は温暖化と言われてますけど、氷河期に近づいている科学的にはですね。ですからいろんな問題があるんです。そして宇宙的にはフォトンベルトというものに包まれていろんな状態がありますけれども、はっきり言いますけど、来年から世の中大変です。そして2012年までね、実はここでねフォトンベルトの話するともうこれだけで3時間終わっちゃいますから、言いませんけれども、2012年の12月23日ですか、正確に言いますと、この時で今の時間軸が止まってるんです。終わってるんです。これは5000年前、2万6000年前、強いてはもう地球ができた時から決まってるんです。どういうことかというと、簡単に言うと分かりやすく言いますと、今3次元という世の中ですよね、とりあえずね。でこれが5次元になるということ、簡単に言いますと4次元じゃないですよ。どういうことかというと、物質じゃなくなるということです。完全にはですね、5次元社会というのは半霊半物質、ね、そういう世の中に実際なるっていうんです。でもこれは実はつい最近フォトンの本で紹介されましたけれども、これは一番早く言ってた方は100年前から言ってた方います。出口鬼三郎さんという方ね、世の中魅力の妙が来るとか、ね、あと岡本千明さん、執務真珠とか言ってますけれども、それからもっと古い時代では李志蓮さんも聖徳太子も同じこと全部言ってます。ただ捉え方が違うだけ。すなわち世の中は今の世の中ではなくなるということです。でこれはそういう宗教的な歴史でずっと話がありましたけれども、つい最近は全部科学者が調べてて、このままでいったら地球は本当におかしくなるんじゃないかと。だと皆さんには多分 NASA では絶対公表しませんけど、太陽系が今歪んでるんですよ。このフォトエネルギー、さっきのねフォトエネルギーが入ってきたために銀河系、この銀河系にはもうかかってるんです。太陽系にもあと3年だったら本格的に入ってきますから、歪んできてるんです、太陽系の空間が。それから、この中で皆さんニビルって言葉知ってますか？知ってる？あ、知ってます。奥さん、ニビルって何ですか？
太陽系のまだ地球上で発見されてない、はい、遠くの星ですね。
はいはい、
地球に接近。
そうなんですね。
3500年から100年に近い。
いや、もう来年から来るんです今そちらの奥さん知ってましたけれども、実はニビルってね、皆さんは分かりませんけれども、天文観測ではこの地球に彗星が近づいてるんです。これは嘘の話じゃないんですよね、科学データですから、ね、で来年の5月以降見えるようになります、皆さん、ね、でもしそれが地球にぶつかったらどうなるかって言ったら、まあ、800メーターぐらいの津波来るから終わりでしょうね。ぶつかった場合はですよ。じゃあぶつからなくて宇宙空間で、例えば地球防衛軍じゃないですけど、映画の世界じゃないですけど、何かした場合はどうなるかと。地球上に隕石いっぱい降ってきますね。あと最悪、私が一番恐れてるのはね、地球があって月があるでしょ。これ実は兄弟なんです。エーテルっていうか見えないエネルギーでつながってるんです。地球にぶつからなくてもですよ、この間をもし彗星が通り抜けていっちゃったらどうなるかというと、月と地球の間にある空間でつながってるエネルギーが切れちゃう。そうすると皆さん月の影響って皆さん受けてますけれども、この月からの影響、生命磁場が地球に対して狂っちゃうんです。だこの3つしかないの。1つはぶつかるっていうこと。でぶつかったら大変ですね、でもう1つはぶつからないで宇宙空間でそれを壊しちゃってね。そうすると、まあ、破片が飛んでくるでしょ。まあ隕石が落ちてくる、まあ、隕石が落ちるのはまだあれですけどね。それでもまあ2、30個くらいは必ず地球に降りてくるでしょ。1個で原子爆弾の10発くらい分くらいの破壊力があるそうですから。で一番安全なのは地球にもぶつからない、月にもぶつからない、ここすごいです。そうすると皆さんは何ともないと思うんだけど、私はこっちの方が心配なんです。なぜかっていうのは、そうすると月と地球のエネルギーの磁場がつながってるのは、実はここ通り抜けちゃうと切れちゃうんです。そう すると皆さんの生命地盤が狂っちゃいますよってこと。そうするとどういうこと、気違いが多くなったり、女性の方は生理が止まってみたりね、ね、分かりやすく言ったらね、それから生命地盤、死ぬ人が多くなりますね、生命地盤狂っちゃいますからね。そういう現象が、これ SF じゃないですよ、具体的に起こりつつありますよってことです。そしてこのフォトンベルトっていうのは、ですからまあ結論から言うとですね、2010年まであと10年ですけれども、人間が天変地異をはじめいろんなね、そういう難しい問題で乗り越えなきゃないのは7つあるんです。7つの試練がまだ残ってます。経済的な試練もありますよね、日本は。それから経済だけじゃないです、いろんなものもあります。とにかくあと10年間で皆さんがクリアしなければならない問題は7つくらいあるんです。であえてここでは7つと申し上げませんが、来年から皆さんが全員ですよ、地球人にはみんなが確認できるのは、そのニビルっていうね、星のことが出てくる可能性があります。すでにあるところではすでに観測してるんです。で皆さんには絶対教えないでしょ、多分。でもこの中でムーとか学研のムーって雑誌とか読んだことある方は手伝いでみて、ああいう専門誌には載りますね。もうすでに警告してますけどね、これは実際嘘の話じゃないんです。これはこういったものを全部乗り越えなければここまでいけませんよ。でも人間はね、僕はなくならないと思いますよ、絶対的になくならないと思います。ただし最低限の被害は出てくるでしょうね。まず来年からここまでいかなくても一番危ないのは台風が、大型台風。今までは東京とか来ませんでしたけれども、台風海流の流れ変わってますから、これからは関東とかに上がり上陸しやすいようになってます。で宗教家の方は結界というかバリアを張って東京に来ないようにねしてるんですけれども、これからだんだん来年の台風はだんだんね、だんだんそれずにね、こう東京を巡ってくるようになるんじゃないですか。ただ83メートルの台風だったら東京も終わりですよね、それだけでね。だから大型台風が来る可能性があります。でも大型台風が来るとどうなるかっていうと、火と水は連携しますから、富士山が動いちゃいますよね。だから逆に関東に台風が来ないっていうのは、富士山に、富士は火の玉ですから、大きな水が来るとぶつかっちゃった場合、噴火しちゃう、水蒸気爆発が起こしちゃうんです。だからうまいくらいにですね、関東に、特に富士山にめがけて来ないようになってるんですね。でもそういう可能性もありますということです。これはこのニビルにしてもね、フォトンにしても、それから今言った富士山の話、天変地の話も、これは私が起こしてるわけじゃないですからね。ただ現実科学者がデータとして、例えば東海地震っていうのもこの頃名古屋から来た方ですと、ね、政府ではもう 85% ですからね、確率が。だから来ないだけなんですよ、いずれ必ず来るって言うんですから、ね、ただね、東海地震が来るたびにもし来たらば、東京の人は喜んでるんです。逆になぜかというと東京は大丈夫だと。それがだんだん広がってきて、富士山からスカート状に広がってきてるんです。で今だんだんだんだんですね、実は東海地震のそのあれが広くなってきます、あのエリアがね。前は小さかったんですけど、今三重県やって、今熊野の方まで、で熊野の方まで行って南海地震で昔あったんですよね。全部どういうことかというと、東海地震がだんだん大きくなっちゃって、富士山の方からは最後は熊野、四国まで、だんだん地震のあれが広がってきてるってことです。そういう状態も現実あるんです。ですから名古屋の方は1週間に1回はね、震災の日だなんだかもやってるじゃないですか。必ず来ます。なぜかというと、これは生理ですから、地球の生理ですから。私は逆に早く来てほしいんですよ。早く来て、早く。いや、ただしね、阪神の地震のような、ああいう大きい被害にはならないです。もう防災体制が整ってますから。ただ問題は株とか証券とかですね。それからあともう一つは、今景気が悪いじゃないですか。こういう時にまた大型地震来ると、いろいろ問題があるんじゃないかなと。あと中には悪い人がいましてね。でね、この社長連中では、早く東海地震来てほしいんだと。で全部なくなって、でほら特需がなるじゃないですか、ビルねぶっ壊れてね、もう一回新しくね、中にはそういう悪いことを考えてる人もいますけどね。ただこれは現実問題、そういうものもあるってこと。まあフォトンベルトの話だけじゃね、まあこれはもう10分の1くらいの話ですけど、とにかく2000、まあ、フォトンベルト2012年の12月23日に地球が3次元から5次元に行くんだと。これマヤの予言で、一番新しいところでは5000年前から言われてたっていうことです。で科学者は50年前から測定できたっていうことです。ホトンっていうのは現実問題だから、皆さん太陽が強いじゃないですか、光強いでしょ、ホトンエネルギーの影響なんです。で南極の氷もそのために溶けてますし、で南極だけじゃない北極の氷も溶けてますし、 だからクラゲがね海に浮いてきたりイルカが大量で打ち上げられたのは実はここにも書きましたけれども実はこのフォトンの影響なんだと。しかし外から宇宙から来るものだけじゃなくて地球の中からも海底の底からも変化が起きてるっていう現実を皆さんとりあえず認めてください。これは私がね面白い小説でも書いて作った話じゃないんですよ。科学技術省にしても政府にしてもアメリカ あのノーベル賞受賞するくらいの科学者たちが本当に研究してやつ今までは一切出さなかったんです。ところがこれだけ自然環境がおかしいから出さざるを得なくなっちゃったんです。ですからこれからの10年間というのはこういうでもねちゃんと対策はちゃんとありますね。じゃあこれがフォトンベルトに対してこれくらいでいいですか。これはずーっと話したらもうほとんど話で終わっちゃいますからね。
2005年のことだっけ。
あ、それはね、それは今ここで言うとね、うん、まあ銀河系
2回あるでしょ、
うん、
大事
な。うん、そうですね。あのまああれはまあビデオのねあれですけれども、あのまあここで言っちゃうと不安になっちゃう。まあ簡単に言いますと、まあねこちらの方あの2005年にあと3年経りましたら。ものすごく強いフォトエネルギーがまた太陽系にかかってきます。この銀河系の中心にブラックホールがあるんですけども、それが爆発しそうなんです。ブラックホール自体が。そうするとすごいエネルギー出るでしょ。そうするとまたすごい電磁波とかそういったものはフレアですね。ですから神岡の神岡関連ってあの高山の方にあるんです。特定上ガラスの玉が全部壊れちゃったのは地下1キロですよ。太陽光線全然当たらないんです。ニュートリノっていうエネルギーを測定してて壊れちゃったんです。これは宇宙船じゃないんです。宇宙船が来たんですけれども下から押し上げられて壊れてる。地下から反射しちゃったんです。だからそういうあんまり地球自身も生命体ですから強いエネルギーがあると例えばぶつかったら戻るじゃないですか。この状態で海の中からエネルギーが地球の中に入って戻ってきてる現象があるんです。それがだんだん強くなると戻る現象が強くなってくる。これが強くなれば地震になったりいろんな状態になってるっていうことです。2005年今言いました。来年からスタートして2005年にものすごいエネルギー強いのが出ます。その時どうなるかというとそれをちゃんと皆さんが受け取れられば体が、まあ、こうした変化というかエネルギー同調できればいいですけど同調できない方は病気になったり倒れちゃったりしますね。でこれはエイズとかがんとか全然違いますからね。科学的なものですから原子のアトムのね原子の中のフォトンですからこれは分子や病気は分子レベルですけども原子レベルですからどうしようもないですから。でもう一つお金があるとかないとか全然関係ないです。なぜかというのは宇宙から来て地球規模ですからね。年を取ってようが若いけれどね全然関係ないです。で申し訳ないんですけどもこの対策は宗教レベルでは絶対できませんね。でも神様にお祈りしてるとかすればあのお祈りしてる人っていうのは意外と体がこうした変化しやすいんです。祈りをしてるとね。ただ問題はちゃんと受け取るとなるとちょっと難しい問題があるかもしれません。これが、そういう現実問題として起こってるっていうこと。これあのフィクションじゃないんですよ。本当ですよ。私がホラフ言ってこんなこと言ってんじゃないですからね。今までずっと政府とかいろいろ隠してたんですよ。でもしょうがないからもうそろそろ出そうと。まだいっぱいあるんですよ。私もここで言えないこといっぱいあるんです。ただ問題はせっかく集まってくれて悪いことばっかり言ってもしょうがないです。いいことも言わなきゃね。私は皆さんには現実はそうですよってこと。例えば現実今外雪降ってるでしょ。ね。わかりますか。これが現実なんですよ。ね。雨降れば傘差すのは当たり前じゃないですか。ね。東海地震しても何やしてもこういった状態だから起こるんだっていうことを分かっておけば備えあれば憂いなしということで言ってるんです。どこのね、どっかの宗教の教祖じゃなくね、世の中もう終わるから春もね、週末だからね、さあ皆さんね、お祈りしましょう。そんなことじゃないんです。私も宗教やってますけど、これは宗教的なものじゃないです。もう完璧な科学的なものです。じゃあ人類は終わるのかと終わりません。なぜならば、とりあえず2012年までは年号があるんです。歴史上では。っていうことは来年終わらないっていうこと。ね。2005年でも終わらないっていうこと。被害はありますよ。でも歴史があと10年あるっていうことは、逆に言うと10年間はなんとかなるっていうこと。ね。台風で屋根吹き飛ばされたり、地震でちょっとおかしくなったりするかもしれない。太陽フレアで体おかしくなるフォトンの影響あるかもしれないけど、とりあえず10年間は歴史があるということは、これ以降の歴史は保証できませんけれども、まあ、いろいろあるし、ただ僕が一番心配したのは日本よりね、アメリカです。アメリカに 核弾頭が落とされるんじゃないか、核兵器でアメリカがダメになるんじゃないか。そうすると、 証券とか全部ストップしちゃうでしょ。日本の株も全部止まっちゃうんです。金融から全部崩壊しちゃうんじゃないか。だからまあ早ければ来年からね、これが本格的に起こる可能性があります。
2012年その以降はどうなるか。
これはもうここで言ってもキリがないです。とにかくもうこの世の中はないです。はっきり言います、ないです。なぜかっていうのはこの世の中の延長じゃないですから、2012年以降のことは、ね、皆さんに教えても、問題はこれから10年間でいかに皆さんが残ること、残んなければ残んない人に言ってもかわいそうじゃないですか。もっと簡単に言いますよ、あの世ってありますかって言ったら、ね、じゃあ死んだ人を、ね、連れてこいったら連れてくれないと同じでしょ。死んでから分かることですから、これは皆さん生きてれば10年間体験でき、ここで言うのはいいんですけども、この中で皆さん残るっていう保証がないから、はっきり言うけれどもね、もしかしたら僕の方が明日死んでるかもしれないから。この頃から世の中はまだあります。世の中 AFN 絶対世の中あります。これだけ形が変わるだけ。ただ3次元の物質地球っていうものはなくなる、ただそれだけね。ただそこで残れる条件とかいろいろあるかもしれませんけど、それは私が決めることじゃないんですよ。私が決めて、はい、じゃあ今日ありがとうぐらいに来たから、皆さんこの人たちは素晴らしいから残してあげます、そういうもんじゃない。だこれからの世の中もありますよ、いろんな資料もありますけれども、私は逆にそれは理屈じゃなくて皆さん自身が体験すればいいことですよ。だって皆さんこれでね、お若いし皆さんね、80、90のじいちゃんばあちゃんじゃないから、あと10年くらい生きるでしょう。ねえお姉ちゃん おいくつ8歳でしょ。その10年経ったらちょうどいい、18歳でいいじゃん、ちょうどいいじゃんって。ねえ、言うのは簡単なんですけど、皆さんには体験してほしいんです。なぜかっていうのはね、これは命の響きとつながってるんですけれども、いろんなことを学ぶ、情報で聞く、でも聞いても皆さんの中で生活に応用できないもの、体験できないものは無意味なんです。わかりますか。これはほとんど話だけじゃないですよ。ありがたおやじさんのおじさんの話を聞いて、あ、そうかって、ここで聞いて、家に帰ったらば、女房の悪口言ったりね、子供いじめたりね、そんなことやってたら意味がないんですよ。だから私は前、ありがとうおじさんの資料で書きましたよね。ありがとうの実践者と体現者にならなきゃいけないと。ね。だからここでも私は、皆さんがほとんどというものを情報を知ったらですね、この時点で、ここまで来るいろんな方ありますよね。皆さんが体現者になってほしいんです。体現ってことは、その場にいてほしいってことですよ。そしたら理屈じゃないでしょ。自分で体験するんですもん。私から言われるよりも、皆さんに体験したら絶対的でしょ。今までの世の中は相対的なものだった。これからは全部絶対的なものしかない、残りませんからね。本物しか残らないし、相対的なものじゃなくて絶対的なものしか残らないんです。ですから私はいろんな方に聞かれます。アセンションじゃこれからどうなる、本当に聞かれます。この前もね。ね。ある政治家の先生、大臣にも聞かれましたよ。白峰さん、ちょっと教えてほしいんだけど、これをどうなのか、ね、その議員さん65くらいだから、先生何歳まで行きたいですかって言ったら、私は100まで行きたいなってですね、だったら大丈夫ですよって、あと30年でしょって、だったら必ず迎えられますからって、ね、でもなんて、政府の機関にやってる方の、ちょっと名前言えませんけどね、そうするとまあ大臣クラスですから、やっぱり心配なわけですよ、世の中ね。でもそういうのせこいんですね、ゴルフの会員権売った方がいいかな、そうバカなこと言ってなぜかって言ったら2008年で満期なんだけども、その後ってこれビデオだからあんまりねって名前やって何聞くのかなってね、ゴルフの会員権の話はですね、そんなバカな話でね、うん、だから実際そういうのがあるんです。とにかくまあ日本人は残りやすいです。世界の中で日本人はね、選民選ばれた民なんです。その中で皆さんのように意識の高い方っていうのは周波数が高いですから、こうしたいかなりやすいですね。で、例えば私が皆さんを選んで、ありがとうおじさんが選んでここに来てくれたから残す、そういうレベルじゃないんですよ、これは。だから私はいい加減なこと言わない。どっかね、お父さんそう思いませんね、ありがとう村にいたから、ありがとうシール持ってれば絶対ね、助かりますよ。ちなみに UFO の話聞いてね、金払ったらもう絶対大丈夫です。そうじゃないから言わない。私は嘘つくのが嫌いだから ね、ここに来たから皆さん助かるよって僕は言えない、絶対言えない。いろんなとこ行くんですよ。会社の社長連中の集まりに行くとね、絶対もっと言えない。自分の会社のことしか考えてない連中ばかりでね、あと中にはね、あ、そうですかって、うちの娘就職できるかな、そんなバカなことしてね、だからどうしてもそうじゃなくて、皆さんが体感と いいですか、体感と体感、体感、体現してくださいっていうこと。なぜならばそこまで生きてるんですから。例えばここまでいかなくても2005年、強いては来年、もっと極端に東海地震でもいいですよ、皆さんが体現すればいいじゃないですか。で例えばね、いいですか、これ一つで私みんなにですよ、東京に地震がある富士山の周りに住んでて、僕 の、 メンバーにも静岡の方がいるんです。窓開けて富士山見えるんですよ。そうすると先生、富士山噴火したらどうしますかって言ったら、あなたが今富士山の、まね、真正面に住んでるのは私が住めと言って住んでるわけじゃないでしょって、親御さんの代から住んでるんでしょっていうことは、今生まれてきてあなたがいるっていうことは、そこにいること自身があなたが体現してるんですよっていうこと。例えば東海地震来たら名古屋にいる、ね、山田さんもそうですけどね、でもそこにいてもし来てもね、それはそれで学ぶためにあるんです。わかりますか。例えば山田さんの会社というものを狙って東海地震来てるわけじゃないわけですよね、それなんですよ。だからその場で皆さんは体験学習するように、どんな人間でも条件だ、東京に住んでる方は東京で、ね、例えば名古屋は名古屋で、アメリカはアメリカ、アフリカでもいいですよ。皆さん自身が選んで実はいるってことですよ。そんな嫌だったら移動すればいいじゃないですか。で私は富士山の方に言いました。あなたがもしね、富士山噴火していなくなったらってことはね、移動します。普通は逃げたりしますよね。でももう一つ、富士山がもし噴火したら地球終わっちゃいますからね、はっきり言いますけどね。なぜかっていうのは、534年、これ講演会でも、この時ですね、地球上の火山が同時に噴火したんです。すべてのプレートを束ねてるのは富士山なんです。へそなんです、地球のへそなんです。これが動いたら地球上の火山が全部動いちゃいます。それから南極の氷溶けて助かる人いますかね。だから死ぬ時は皆さん一緒だよって言うんです。ね、そうなんですよ。だからそういうこと、皆さんから今はどういうことかって言うんですね、核兵器にしても核の爆発すればアメリカだけじゃなくて環境センサーで地球だから、今は地球規模でグローバルなんです。全ての地球に関わる影響イコール全ての人類に関わってきます、皆さんに関わってきますよってことです。だから皆さん考えなきゃないよっていうことなんです。これがお金があるとかね、いい学校出てるからとかね、うちはいいとこに住んでるからじゃないんですっていうことです。これからは等しく同じ条件で来ます、皆さんにはね。特にこのフォトンに関しては平等です。何が平等かと、私は一生懸命ありがとうおじさん進行してます、ちなみに UFO の旗本の会に入ってます、関係全然関係ない、はっきり言いますね。うちは創価学会でねやってますから、お題目ももらってますから、全然関係ない。そういうもんじゃないよね、学会さんの悪口わけじゃないよ、そういう立場じゃないんですよ、今回のこれだけに関してね。ただしそれで世の中人類が終わるんじゃないっていうこと、変化するだけ、進化に向かって変化するだけだっていうこと。だから何にも僕から言ったら問題ないんです。逆にこれを楽しんでほしいですね。ああと、例えば世紀末ってありましたね、1999年、何もなかったでしょね。皆さんね、不思議なんです、恐怖の大王、ノストラダムスの大予言とかありましたね、不思議なんですね。これ1995年あたりから、ああ世の中終末だって騒いでました。でも99年何にもなかったでしょ、皆さん怒るんですね。そうすると何にもなかったんじゃないかと。私後藤弁さん知ってるのかわいそうですよ、もう本をいっぱい売れたんですけど当たらなかった。で私は逆に当たってよかったんですかって、皆さん当たったらもうね、みんないないじゃないですかと。だからフォトンの来年のニビルね、先ほど言いましたね、彗星の話も、私は競馬じゃないけど皆さん当たってほしくないんですよ。今まで以上ずっと世の中続けばいいと思ってますよ。で中には退屈してる人いましてね、やっぱこんな世の中嫌だって早く終わらせると思う。でも 現実問題、経済もおかしいでしょ、世の中もおかしいし、あんなクラゲも出てきてるし、太陽もおかしい、現実を皆さん受け止めなきゃダメですよってことです。これ現実です、全部現実ですよ。これを皆さん受け取ることができないと、ね、対策も打てないし、なおかつ現実を受け取れないということは進化をできないんです。わかります？私から見て皆さんに一番足りないのは現実を受け止めるということがまだまだ足りない。こういう情報化社会でインターネットだ、新聞だ、ね、ちょっとセミナーに関するといろんな情報取れるでしょ。その中で皆さんの生活の中、ね、この命に関する法則だ、これに対するものは人類共通ですから、そういったものは情報として現実を受け止められなければこれからの世の中ダメなんですよ。これが100年前や500年前でね、 例えばここがもし500年前だったらテレビも何もなかったでしょ。現実を受け止めろって受け取れないですよ。情報がないんですから。でも皆さんはこういう情報を知ったらば、ああじゃあ自分はホトンベルトについてどうやってどういう、ね、心の在り方、命の持ち方を持っていくかということが大切なんです。でそれでホトンベルトの本を読んだ方はちょっと手を挙げて、ということはこの中でこの話聞いたらなるほどなと思う方はいいけれども、手を挙げない方は何言ってるか分からないでしょ。何言ってるか分からないという方は正直ちょっと手を挙げてみて、お父さん分かりませんよね。ね、結局どういうことを言いたいかというと、私は一生懸命お話をしてるわけ。分かってる方もいれば分からない方もいる。でお父さんが悪いんじゃないですよ。何かというと情報がなかったですよね。でもこれは多分2005年過ぎたら新聞に載るでしょうね。そうなった時に2005年からね、心の準備してる、いろんな準備する人と今この場から準備する人は全然違うと思います。これはすごく大変な問題ですからね。これはこれくらいでいいかな。この話だったらもう3時間くらい、今日はこの話じゃない、こっちの話をしたいです。いいですね。いいですか。
ありがとうございます。
でそれでね、この話、ね、実はですね、この続き、これだけちょっと言いたいんですけどね、宇宙ができた時からは皆さんは霊体でできてたんです。エネルギーです。まあ霊体ってエネルギー体ね。エネルギー体でできたんです。それから半霊半物質。そして今物質体でしょ。でアセンションというのはフォトンエネルギーで色が変わるってことは、物質が半霊半物質になるってことですよ。でこれここまでだったらば、今度はエネルギー体に戻るってことですから、宇宙の進化の中でそれを繰り返してるだけね、ただそれだけ。この中で絶対死がないって方いますか。手を挙げてみてください。いないでしょ。みんな死ぬんですよ。私はあと100年生きませんよ。皆さんと100年生きないでしょ。どんな人間だって死ぬんですよ。寿命は伸びだって、例えば1000年生きたとしても、1000年って寿命があるじゃないですか。わかりますか？ここにいる方は、肉体っていうのは仮の宿ですからね。これが入れ替わって、新しいボディに行くだけ。だから、さっき言ったアセンションっていうものは、物質が半物質になって、肉体の衣が入れ替わるだけの話。ただし、入れ替わるにはいろんな条件もあるし、自然もあるよって、ただそれだけ。生みの苦しみって女性の方ありますよね。陣痛とかつわりはありません。男の方は体験ないですけどね。もう生命体質は生み出すためには苦しみがあるんですよ。わかります。苦しみがある分だけ喜びがあるんですよ。だから苦しみが伴うというのはこれ当たり前の世界なんです。何にも私から言うと全然心配ないです。例えば台風来ようと、天変地異来ようと、富士山が噴火しようと、東海地震が来ようと、水星ぶつかって地球が半分なくなろうとしても、人間の生命進化には全然影響ないです。はっきり言います。形が変わるだけ、はっきり言います。だから結論から言うと何にも心配ないんです。そのためにお金を貯めようとかね、どっかに避難しようとか、それから人間関係を断とうとか、物の考えを逆に意向しなくなる方が私から言うとおかしい。終末論のおかしいところはそうですよ。危機を煽って人間のね、まだ危機管理は終末論ってありますよね。世の中終わるっていうのはね。世の中ってのは私は終わらない。文明っていうものは終わりますよ。例えば100年200年で変わっています。例えば300年前はちょんまげ時代の江戸時代でした。今はないですから、明治史ね。だからこれから10年20年経って世の中変わらないって保証もないでしょ。変化は常にあるんです。でもいいですか皆さん、本質だけは絶対変わらないっていうことじゃなければ、本質が変わるんだったらば何のためにありがたむらいに来てるんですかっていうことで、皆さんは変化の学びをしてるんじゃなくて、本質の学びのためにここに来てるんでしょ。ね、ありがとうございますっていう言葉をね。ありがとうおじさんはいつもいろんな問答をするけれども、一番大事なありがとうございますって言葉でしょ。これはすごい重要な言葉なんです。それはなぜかっていうのはこれからお話ししますね。ですから変化にとらわれてはダメですと。本質だけ忘れなければ何があってもいいんです。ね、それだけ忘れないでください。ね、ありがとうおじさんはどんな質問されても、必ず答えはいつも同じでしょ。それがありがとうございます。感謝したらそれでしょ。それはなぜかって本質の世界ですから。変化の世界を言ったらば大変やねで世界でね。ただし私が今回言ったのは変化のことを言いに来たんじゃないんです。本質のお話をするにあたって 現実問題そういうものがあるから皆さんには全て受け取ってそれを体現体感してくださいっていうことを言いたいね。2005年のこと言ったらあと3年後じゃないですか。そうなればわかるんですよ。私が言われるよりもその時身をもって体験すればいいんですよ。10年後ね、生きてれば体験できる。皆さんもそうですよ。それを例えばこうなるから何神様信仰しなさい、あなたが助けてあげますよって言ったらこれおかしい話ですよ。そんなの絶対ありえません。ありがとうさんもいろんな皆さん来ていろんな話聞くでしょ。中にはこういう話してもあはははははって笑って終わりですよ、いいじゃないですかってね、うん、何も変わらないんです本質的なものは。ただ問題は現実っていうものを受け止めなければ何かあった時にわからないっていうのはかわいそうですよ。逆に知らない方がいいかもしれないねはい、じゃあホトンベルさんの話はここまでにしておきましょう。聞きがありませんね。とりあえずね、で、ご一緒です。おろおこっちの方が崩れそうですね。ボイス先生とね、おじさんの秘密っていうこと、これ皆さん興味あるでしょ。ありがたいおじさんとボイス先生の秘密、皆さん知ってる方ちょっと手を挙げてみて。じゃあ私だけですね。実はですね、息子です。はっきり言いますと、ボイス先生息子です。おじさん全然顔似てないじゃない。そうじゃない、魂にとっては親子の関係だと。わかります、血液型同じじゃないのにとかね、なんであんなおじさんがあってとかね今逆光の教祖でもないのにとか。違う、魂じゃなくて霊的なもので実は親子の関係であったと、ね、で、でこの中でご先生わかんないからちょっと手を挙げてみて。実はですね、五井先生が前世ですが生きてる間にできなかったことが2つだけあるんです。それは世界人類が平和で、あ、逆に五井先生分かる方って言ってあげて、はい、ね、白光さんっていうのはね、これ白光っていうのは白い狐じゃないですからね、実は白光の教えっていうのは最終的には最後に2つしたかったんです。世界平和の祈りってありますよね。世界人類が平和でありますように。ね、それは実は世界人類って言った場合ですね、私も前案内で人類って場合は宇宙人も入っちゃうんです。人間だけじゃなくて全ての生命体を持って人類って言うんですけどね。すなわち世界人類があった場合には地球だけじゃなくて全宇宙が本当に調和されますようにと白光の理想だったんです。しかしそこに行くには感謝の気持ちがなければ祈りが通じないんです。その感謝の体現が実はありがとうございますって言霊なんです。言葉じゃないですよ。ありがとうございますって言葉じゃない、言霊なんです。玉なんです。そして、実は白光の五井先生が最後やりたかったのは白い光からですね、最後は丸キョンの光の白光にしたかったんです。これが実は五井先生がやり残った仕事なんです。その一部を実はありがたいおじさんが受け持っていると。業者さんじゃないけどね、受け負ってやってるわけです。で、五井先生とおじさん、ですからここにあるのはほら、五井先生のね、掛け軸でしょ。五井先生、ありがたおじさんっていうのは、例えば神棚を飾ってるわけじゃないし、ね、まあ、これ高信能量ありますけれどもね、この掛け軸一本あると。なぜこれが一本あるのか、皆さん不思議に思いません？ね、すなわち五井先生の意思をね、体現するのが実はありがたおじさんだということなんですね。そして世界平和の祈りのいくつものは、ありがとうございますという言霊を持って世界平和の祈りを体現することが実は一番重要だということだ。ありがとうございますという言葉は宗教じゃないですからね。で、世界人類が平和でありますようにというのもこれ宗教じゃないでしょ。このつながって残っている部分を実はありがたおじさんというのはこちらで行っているということです。そして世の中というのはまだ闇の世と言われていますけど、夜が明けてね、夜明けという言葉、白光ではすごい夜明けという言葉を大切にするんですね。この世の中真っ黒ですけども、これから夜が明けてくるということでね、この夜明けの働きというのがこのおじさんの。で、なぜかというのはね、何が重要かというと、例えば宇宙人が来て宇宙人になった場合に、例えば真言宗だ、浄土真宗だ、ね、キリスト教だ、神道だといった場合、宇宙では通用しないんです。宇宙で通用するのはたった一つ、生命原理と生命法則だけ。 ね、そうすると世界人類が平和になりますようにというのはこれは宗教じゃないわけですよ。地球宇宙全体の、それこそ命の響きを表しているんです。同じくしてありがとうございますという言霊も命の響きを表しているんです。そしてですね、命の響きってあります。今日のタイトルですけどね、昔縄文弥生とかもっと古い時代、人間言葉がなかった時代ね、全部自然崇拝です。太陽とか自然に感謝してね、そういう言葉とかなかった時代、文字もなかった時代、人間はうーってこうやって手を合わせて頭を下げることはやってたんですよ。太陽にやってうーってね、ね、ところがその時の一番最初に初発の言葉っていうのは実はありがとうございます言霊なんですよ。だからこうやって自然に感謝して頭を下げて手を合わせる状態を簡単に言いますとありがとうございますとか体現表現なんです。ですから言葉ができる前、一番古い言霊の表現が今で言うとですね、ありがとうございますっていうことなんです、ね、ですからこのそれは何なのかって言ったら、それは命の響きそのものであるよと。私がね、一番だんだんね、習慣になるのもありがとうございますって言葉すごくいいですよ。例えば水にありがとうございますって言ったら結晶がね、綺麗だったりします。で、それはありがとうございますとはですね、巣に戻す言霊なの。巣に戻す、これ巣に戻す、巣に戻すとかってね、あとスマタですからってね、変なこと言ってきますけどね巣に戻すっていうのはね、これ巣に治るってこともありますよね。原点に帰るってことです。これがね、普通の宗教じゃないんです。教えはありますよ。いろんな教えはいろんな宗教にありますね。それから、まあ、僕は密教もやりました。こうやって陰を組んだり術とかね、三夜原生利益だとかいろんな払ったりしますよね。そういったものじゃないんですよ。どんな人間でもどんな生命体でも命の響きっていうのは根源ですよ。根源ですから、まあ簡単に言ったら創造主ですね。私はマルちゃんです。これとつながってれば輝くっていうことなんです。それを巣に戻す、巣に戻りなさいよってことです。それが実はありがとうございますなんです。わかりますか？ありがとうございますの巣は、最後の巣は丸ちゃんなんです。だからこれは全然宗教じゃないです。だからありがとう村ってありまして、中にはこうやってね、おこれありがとう盾案じゃないのかなんてね、今日山田さんと冗談で言ってた、こちらのね、イルハ村の村長さんとね、そのうちありがとうをね、ありがとう団地とかでいいんじゃないかなんてね。でいろんな人が集まってきて、こんな山奥でね、なんか、ね、分かんない人見たら、なんかね、3日でもやってるのかなってね、大物させやんじゃないかなとね、思う人もいるかもしれない。そうじゃない、宗教じゃないですよね。で、例えば、もっと極端な話しますよ。ありがとうおじさんだって、ね、無限の無限の永遠にって言ってます。肉体持ってる限りは、いずれはなくなると僕は思いますよ。そうなった時に、残るのは何だと思いますか？何だと思いますか、奥さん。借金ですか残るのはこの言葉しかないでしょって。ありがとうございます。極端な話、おじさんがいなくなってもね、次三村さんが、いや誰でもいいですよ、ずっとやった場合、残るのはいつも三村さんと死んだらいいですかね、みんなで。この言葉はずっと残るんですっていうこと、わかりますか？人の教えじゃない、道の教えじゃないんです。言葉そのもの、命の響きそのものの教えであるっていうこと。だから宗教じゃ、私から見たらここは宗教じゃないですよ、ね、ここで瞑想してこうやって掛け軸があってやって、いやなんか宗教的なことやってるかな、僕らと違いますよ。皆さんに命の響きっていうものを教えてる場所、そして言葉が出る前、何にもなかった時代にみんながうーんただこう感謝して頭を下げた状態がありがとうございますの表現体現だっていうことを僕が言いたいんです、ね、でね、ありがとうございますというのは宇宙共通ですね。逆に言いますとね、例えば宇宙人であっても、まあ中に握手する人もいるかもしれない、頭下げるかもしれない、ね、でも何かいいことあった時にありがとうございますって言うでしょ。言葉分かんなくてもそういう表現が出るじゃない。すなわちね、これがありがとうございますというのは命の響き、魂の声なんだということです。一番簡単で一番手短で、逆に言うと一番金のかからない言霊であるということです。皆さんが一生懸命ありがとうございます、ありがとうございますと言うと、 だんだん魂の中に光っていうか響きが出てきます、ね、で初めはそれが小さいかもしれませんけども、習慣でも条件でもずーっと言ってるとですね、だんだんだんだん言ってますと今度振動してくるんですね、風の音じゃないですけどね。そうなった時にあれ周りから見てなんか変わったわっていう、そういう奇跡みたいな現象が起きちゃうんですね。ですから世界人類が平和でありますようにっていう、そういう、まあ言葉でなくこれも言霊です。でありがとうございますも同じです ね、世界人類が平和でありますようにとお祈りした後にその感謝の気持ちがありがとうございます、だからつながってるということです。決してここが白鵬振興会の出先機関じゃないと僕は思いますよ。白鵬、さんでいや信者さんがいなくなったからと、少し減ってきたからと、ありがたおじさん頼むからさっと別のところにこっちでやっててね、滋賀支部っていうのはちょっとまずいから、琵琶湖支部もまずいから、ありがとう生まれて名簿でやってて、そういうわけじゃ僕はないと思います。ただし私から見るとどう見てもありがたおじさんとつながってみてしょうがない。どこがつながってるかって、これですよ、命の響きがつながってるってことです。武士道精神でもね、礼儀礼節っていうことはあります。礼で始まって礼ではあるね。それはスポーツと武道の違いは、スポーツの場合は競い合ってあれです、結果を出さなきゃいけないんですけど、本当の 武士道っていうものは結果を出さなくていいんです。勝ち負けがないんです。礼で始まって礼で終わる、そこに美しさがあり優しさがあり、ね、そこに道の世界があるんです。ですから例えば皆さん今日ここにいる方がただありがとうございますというんじゃなくて、ありがとうございますと言って、もしお辞儀をしてね言うのと、お辞儀をしてありがとうございます全然違うと思いますよね。だから言葉で言うこともそうです。皆さんはこれからね、例えばお辞儀をしてほしいですね。例えば誰かあともありがとうございます、全然違うでしょ。ただありがとうございますっていうのとね、選挙近くなりますとね、皆さんありがとうございますってね、選挙カーが流行ってます。ああいうのは違いますからね。あのね、素戻りですよ。素直に治るっていうことです。これが実はありがとうございますの命の響きのそのものを原点であるっていうことです。ここまでいいですか？なんか隣の奥さんなんか深刻な顔してますけど大丈夫ですか？あなたのことですけど、なんかホトンベルトの話聞いてからなんかシューンとしてて、ねえどうなるのかしらなんてね、まだ住宅ローン残ってるどうしよう、別に関係ないのよ、地球規模で起こる問題はみんなの責任だから、みんなで渡れば怖くないじゃないで、お父さんね、初め本屋の時やっぱりショック受けましたでしょ？
だそう。
あ、ちょっとショック受けた方、ちょっと逆にホトンベルトの本読んでショック受けた方。どうして君ショック受けたんだい？
読んだんじゃないんですけど、ビデオを見た時に、ちょっと怖いなと思って。
あ、怖いか。おじさんの方が怖いか？じゃあ今日のさっきのホトンの話を初めて聞いて、初めて聞きましたよね。どう思いました？お話を聞いて。わかんないでしょ？
聞きたくない
な。聞きたくないでしょ？ね、まあだからね、悪い方に取っちゃうとね、悪い意識が働いちゃうからね、今日はですからそういう話をするなと上から実は言われてきたんです。実はね、いやホットの話したらみんなシーンって帰ってきちゃうんですね。ね、ちょっとね、ありがとうございます。大丈夫よ。ったらね、ありがとうございます。ありがとうございます。ホットどこが通じるのかなってことね。すべて受け取るってことは一体ですけどね。今日は命の日々ここにある。それでね、実は今ありがとうおじさん体調悪いの知ってますか？はい、毎日ね咳したりね、あと中には血が入ってるってことでね、僕はありがとうおじさん女性だったのかなと、生理が来たのかなと思ってね。でもそうじゃなくて本当に苦しくてね、それで実は今日ここに来る前に皆さんとお話しする前に小枝子親王さんのところ実はちょっとご祈祷してきたんですね。で分かりました、おじさんが大変なのよう分かりました。もう皆さんの思いから、それから地球の思い、それからこう戦争とかいろいろありますよね。そういったものをおじさんが全部受けてるんですね。あれは大変ですよね。で私だけじゃなくて、ここに御台君も先受けて、もう心臓が痛いし、ここは気持ち悪いしと。で私もゲロは吐かなかったんですけれども、ちょっとしんどいかったですね。